ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、押尾先生、今月もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この間、はい、70周年のイベントがありまして、白井さん、
白井和幸さん、
はい、
元日本ハムファイターズのコーチをやってました。
うん、どうだったんですか？
非常に面白い話でした。
お
あのコーチングで人を育てるというような題材でやってもらったんですけれども、はい、どういうふうに、人をやる気にさせるかっていう、
はい、
まあ、ちょっとあの話せば長くなってしまうんですけど、うん、まあ面白い、しゃべりが面白いというか、あの人を引きつけるんですよね、
はい、
しゃべり自体が、うん、そういう形でね、1時間半、会場盛り上げてもらいました。
はい、はい、じゃあ大盛況だったんですね。
大盛況ですね。
でも70周年ってすごいですよね。
どうなんですかね、70周年がすごいのかどうかは分かんない
ですけど、長い歴史があるんだなと思って。
そうですね。けど、まあ、歯医者さんが北海道に入って、診療を始めているのはもっともっと前からですから。
そうなんですね。はい、で今日はその会場で、
はい、
たまたま目が合ってしまって、やる気にさせられてしまった、はい、コーチングされてしまった先生をお呼びしております、はい、ご紹介していただいていいですか？
はい、砂川市伊藤歯科医院の院長、空知歯科医師会の広報担当理事をやっております伊藤公博先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
君ちゃん先生、たまたま私と目が合っちゃったんですよね、会場でね。
そうですよね、失敗しました。
で、来るんですよねって脅されたんですよね
いや、あの時はもうどうしていいか、断るわけにもいかないしやるしかないよな。
周りの皆さんはね、なんかおーおーみたいな感じになってましたしね。まあ、けどね、
君ちゃん先生ね、
うん、
広報担当の理事なので。
あー、そっか。
まあ、本当は君ちゃん先生がこの番組を担当してやってもいいぐらいなんですよ。
あー、そうだったんですね。
立場的には。
なるほど、それをこう、
はい、
私と両先生で、はい、こう茶化してるとか、お茶を濁してる感じで、はい、いやでもね、こんなこと言ったらなんですが、祝賀会すごい楽しかったです
なんか笑いの多い、
本当中にないこともやってしまって、なんかみんなで笑って楽しかったなと、
はい
はい。まあ、70周年終わって今度80周年に向けてというところなんですけれども、ね、はい、このコーナーの PR もしっかり
そうですね、
させていただいて、
はい
はい、皆さんの出ていただいてた方が結構多くてびっくりしました。まあ、
出席者のうち3分の1ぐらいはね、1回はこの番組に、
はい、
出てゲストで出演してもらってる人たちばかりでした。
うん、びっくりしました、はい、それが嬉しかったですね、はい。そして君ちゃん先生、今年はハートフルで綿飴作れなくて寂しくなかったですか？
残念でしたね僕のテクニックを皆さんに披露できなかったのが非常に残念です。
本当にあれすごいですよね、毎回言ってますけど私感動しちゃって、あれ誰バレできないんですよね。
そんなことないと思うんだけど。
いや、だって真似するんだけどああはいかないんですもん。
ちゃんと作れるのは君ちゃん先生だけです。
そうですよね、はい、なんか作ってる様子は片手はポケットに入れて胸を張って淡々と作られてるんですが、
なんでしょう、もういい加減にやってそうで、すごいものが出来上がる。
そうなんですよ。ね、あんなに几帳面に出来上がるもんかっていうぐらいなんか日頃のお仕事もそんな几帳面なんだろうなと思いながら、
いい加減にやってそうできちんとやってるっていう。
あ、そうなんですね先生
なんともコメントしがたいな
自分では言えないかさて今日の話なんですが、はい、歯周病についてちょっと改めて皆さんにね、これから美味しいものいっぱい食べてお酒も飲んで、変な話歯磨きが面倒になる季節なので、うん、
はい、
ちょっと改めて皆さんに勉強してもらおうと思います、
はい。
さて、歯周病はどんな病気か、
伊藤先生、
はい、
歯周病ってどういう病気なんですか？
ここに書いてあるのは
書いてあると読むんですか
歯肉セメント質、歯根膜および歯槽骨より構成される歯周組織に発生する疾患の総称である。
あ、難しい、
うんうん、
でもいわゆる細菌で起こる病気なんですよね。
そうですね
先生、これがちっちゃくなるんですか
だって書いてないもん。
お口の中には細菌がいっぱい本当は住んでるんですよね。
僕、
うん、
はい、常在菌といってすっごい、どれぐらいの数かちょっと、
300から500ってここに書いてある、
万、
え、
種類です、種類、
種類、
はい、
数で言ったらもう数えきれない数ですよ。
じゃあ菌だらけなんですか、口の中って。
人間の体の中で一番細菌が多い場所、うん、お口の中です。
はいはい、
はい、
あ、そうなんだ。
お尻の穴よりも汚い。
お尻の穴よりも口の方が汚いんですか。
そういうことです。
そんなに菌がいるんだ。
そんな菌がうようよしてます、
はい、でこれの栄養になってるのが糖分なんでしょ。
そうなんですよ、うん、それはまあ、栄養というか全ての菌の栄養素が糖分なわけではないんですけれども、はい、虫歯を引き起こす菌は甘いものを好んで、
でこれって、ええ、皆さん自分は関係ないと思ってる人すごい多いと思うんですよ。私も自分が言われるまで絶対関係ないと思ってた、
うん、
で歯周病だよって言われて初めて焦ったんですよね。
そうですね、あまり日頃から自分も気にはしていないですけど、うん、小さい頃からは、
はい、でも感染者すごい多いんですよね。
そうですね、
うん、これどうやってこうチェックっていうか、ひょっとして歯周病菌かもってチェックしたらいいんでしょうか。
お口の中ですね、うん、まず朝起きた時に口の中がネバネバする、
うん、
あと歯を磨いた時に血が出てくる。
あ、それたまにある、
ね、コマーシャルでもやってますよね、
はいはい、
歯ブラシすると血が出ませんかって、うん、あとお口の中の匂い、うん、匂いが気になってくる。歯茎が赤くなったりムズムズしたり痛くなってくる、
はい、
硬いもん噛みにくい、
あ、
うんうんうん、噛めないんじゃなくて噛みにくい、噛んだ時に力加わるとちょっと痛いなっていうような感じが、
あ、あります、は
い、あと、若い頃に比べて歯がなんか伸びたような、大きくなった、長くなったような気がする。
伸びたわけじゃないんですか。
伸びるわけで歯は成長しませんから、
うん、
歯の形は変わりませんから、
うん、
あと前歯がだんだんだんとこう出っ歯、前の方に出っ歯になってくる。
そんなことあるんですか。
あります。
前歯の歯周病、
前歯というか全部の歯周病で前歯に影響が、特に奥歯が歯を失ってしまった方になんかは多いかもしれないです
よね。あ、そうなんだ、
あと歯と歯の間の隙間に物が詰まりやすくな
って、いや、これなってるんですよ、うん、もう歯間ブラシないと気持ち悪いです。
まあ、これはただ年齢とともにね、
はい、
歯茎って退縮していくものなので、
はい、
ある程度隙間が広くなるので、うん、やむを得ない部分はあるんですけれども、そこに挟まりやすいっていう状況をですね、ずっと放っておくと、そこからまた細菌がうようよと繁殖して、はい、周りの歯茎やその下の骨の方に炎症を起こしていくと。お掃除を徹底しないといけないってことですね、
うん、なるほど、
うん、
でこれは歯周病はまあそんだけ細菌が住んでるっていうことで、その細菌を全部やっつけることは無理ですよね、キミちゃん先生。
口の中それは無理ですよね。口の中の常在菌っていう細菌がなくなっちゃうと、
うん、
今度また逆に困ったことにもなりかねないんで。
あ、そっか、
はい、
食べ物をね、消化の役目を持っていったり、外からの、
はい、
体に入り込んだらちょっとまずいような菌を防御してくれる。
ああ、なるほど、
そういう役割も。
じゃあ悪いやつらだけではない。
うん、そうなんですよね。
でも歯にとってはいいやつらばかりでもない。
うん、そうなんですよ。
やっぱりこれを防ぐためにはあれですか、歯ブラシですか。
そうですね、歯についてる汚れをできるだけ取る、
うん、できるだけ
餌になるものをなくするようにするっていうのが一番ベストだと思います。
じゃあ、お腹が空いてくれば細菌たちも繁殖しないんですよ。
あ、そうなんだ、
ね、餌がいっぱいあるからうよよよよよ増えていってしまう。
じゃあ食事を取らなかったら繁殖しない。口から食事を取らなかったら。
でもその前に人は死んでしまいます。
栄養剤とか点滴ってわけにはいかない。
あ、どうなんでしょうかね。
でも良くないんですよね、
うん、お口の中って唾液が出てきますよね、うん、これは口動かさないとなかなか分泌してこないものなんですよ、
うん、
なので口を動かさない、物を食べなければ当然口動きませんから、
うん、
そうなると唾液の分泌も弱くなる、
うん、
やっぱり細菌が増えていってしまう、はい、結果的に。
うーん、甘いものは食べないには越したことはないんだけど、うん、餌になるから、
うん、
だけど食べてもいいんですよね。
食べてもいいです。食べてもいいけれども、その後の お掃除メンテナンスをしっかりしていただければ、
はい、はい。きみちゃん先生、あの歯周病を悪くしてしまう原因、こちらちょっと紹介してもらっていいですか？
そうですね、原因となるものはやっぱり寝てる時の歯の歯ぎしり。
え、歯ぎしりもなんですか？
そうですね、やっぱりギリギリやると横に力が加わって、うん、よくあの砂に棒を埋めてぐるぐる回すとすり鉢状になってくるように、それと同じようにやっぱり支えてる骨がそのすり鉢状に、なんていうかな、なくなってくるっていうか吸収してくるんですよね。
よくないんだ。
そうですね。で、あと、そう、まあ、合ってない缶とか入れ歯とか、うん、
はい、
うん、まあ、そこら辺と、まあ、不規則な食習慣、
うん、
あ、ちょっと心痛いけど、あと喫煙によるやっぱり、うん、
え、喫煙って良くないんですか？
やっぱりあの喫煙による、はい、なんていうのかな、二酸化炭素、一酸化炭素、
はい、
それとあとニコチン、
ニコチンですね、
歯茎に対する、
はい、
ニコチンはね、血管を収縮させてしまうんですよ。
血行悪くしちゃうんだ。
そう、血の巡りが悪いってことは抵抗力が弱くなるので、細菌たちは敵がいなくなりやすいんですよね。
ストレスとかはどうなんですか？
それはもう完璧にストレスから、今度さっき言った歯ぎしり、食いしばりっていうのも出てくることがあるんで、はい、
う
ん、ストレスもあまり良くないですね。
なんか結構あれですね、あれやこれやと良くないことあるんですね。
いっぱいありますね。
でも少しでもならないようにしたいものなんですが、うん、そのためにはどうしたらいいんですか？
もうやはり お手入れ、日頃のお手入れ、歯ブラシ、
うん、
もう歯ブラシだけではなく補助的な殺草器具、いわゆる歯間ブラシであったり、
はい、
糸ようじであったり、
うん、
それもですね、正しい使い方をしていただかないと、結構ね、強引にゴシゴシゴシゴシやってしまったり、グリグリ糸ようじ入れたり、
はい、
そういうことで歯茎を傷つけてしまったり、そこの傷口からまたばい菌が入り込んで炎症が広がったりっていうこともありますのでね、ただこれね、なかなか教えてもらったことってあまりないんですよね。
歯磨きの仕方って子どもの頃になんか学校で教わったぐらいですよ、うん、考えたら。こうやってきみちゃん先生のとこ行ったら先生教えてくれるんですか？
あ、それは、うん、ある程度ある程度コツを
コツあるんですよね、確かね。
まあ、個人差もあるので、というか、うん、お口の中一人一人全く一緒ではないので、
はい、
いろいろ違いますからね。その人に合った歯ブラシ方法を歯医者さんに行くと教えてもらえます。
うん、私ね、今歯ブラシはね、歯医者さんで買ってるやつなんですよ、
はい、うん、
なんかすごい気に入ってて、ってか当たりがすごく気持ちよくて、うんうん、それがね、またあんまり開かないんですよ。
だから長く使ってダメ
よ。そうですけど、開かないっていうか、すごく、はい、なんて言うんだろう、うん、磨いた感がすごくあるっていうか、それ半年に1回買ってきて、
はい、半年に1回買える？
いやいや違う、ちゃんと 2本買って、うん、3ヶ月に1遍ぐらい買えても
。3ヶ月ですか？
ダメダメ。
まあ、
1ヶ月に一遍
の方がいいですね。
なんかね、そうやっておっしゃいますよね、うん、1週間に一遍でもいいとか言われて、
まあ、極端言えばもう、
この間あの東京行った時にホテルに泊まったら、はい、ホテルの歯ブラシ、うん、あの磨こうと思ったら持ってかないんですよ、うん、ホテルに歯ブラシ、うん、そしたらあのビニール の歯のブラシの毛が歯の間に刺さっちゃって、抜けて抜けて抜けて気持ち悪くて歯磨きどころじゃなかったのがあるんですけど。
まあ、あのホテルが用意する歯ブラシはもう使い捨てですからね、一回こっきりの歯ブラシなのでね、うん、
こりゃひどいと思って、うん、ちょっとこれは嫌だと思って、
うん、まあ、うん、あまり、そんな上等な歯ブラシを用意はしてないかもしれないですね、ホテルによってはね。
なんか連泊するときとかあれですね、自分のも気に入ったの持ってった方が良さそうですよ ね、
う
ん、
そうですね、
こんなことあるんだって思っちゃった、
うん、
ホテルの歯ブラシ、
歯ブラシにはお金かけてください。
やっぱそうなんですか、先生方おっしゃいますよね、はい、あの本当はなんだっけ、超音波、
そうなんですよ、音波ブラシ、超音波ブラシがいいですね、
最高にいいんですよね、全然こう届かないものも分解してくれるんですよね、
見えないところお掃除してくれます、
はい、ね、憧れの音波ブラシ、
はい、
はい、 おいくらぐらいでした
ね。まあピンからキリまでですけど、あまりにもねこう安い 2,3,000 で売ってるようなものは効果が薄いんではないかなと。
あなるほど、うん、できれば
できればやっぱり1万円以上するようなタイプのものを、うん選んでいただいた方が、まあ、そういうのもね歯医者さんに相談されて、はいまあ、そこで売ってる場合もありますし、
はい、
電気屋さん行ってこういうものがあるからこういうの選んだ方がいいよっていうアドバイスもしてくれるかもしれません、う
ん、はい、ね、はい、キミちゃん先生なんか大きくなずいておりますがあの話聞いてくれてますか。
はい、ちゃんと聞いてうなずいてます。
うなずいてもくれてますか、はいはい、
ラジオだけに。
ラジオ見えないですけどね。ラジオ見えないですけどね、
はい
はい、あのでも歯周病って本当に何度も言いますが自分関係ないって思ってた。本当に思ってた。
成人 して、まあ、30歳超えたあたりになると7割から8割の人がもう、
はい、
感染してるというようなデータもありますので、う
ん、
まあ、大体の人はですね歯周病、
うん、
まあ、これが症状として出るかどうかっていうのは別ですけれども、はい、ほとんどの人が
知り合いがなんかもう歯茎が腐ったみたいになっちゃって、
うん、
歯がグラグラになっちゃって、うん、でそれでもう怖いと思って歯医者さんちゃんと言ってるって言ってる、うん、
でもねそれはかなり手遅れなんですよね。
言ってましたって言ってました言ってました。そんなのあるんだと思う。そこまで放置するんだと思って、
うん、いやでもね症状がないんで多少動いてる程度だとね痛くなければほっとく人が結構いるんですよね。
私あれですよ、半年に1回はちゃんとメンテナンスに行って、はい、あのこれ以上歯周病でやられないように気をつけてます、
はい、
やっぱりそれ大事ですかね。
かなり大切ですね。
あれですよね、前によく先生方おっしゃってましたけど、はい、あの美容室に行くような感覚で歯のメンテナンスしてくださいって行けばいいんですよね、うん、
はい、
そしたら虫歯とかだったらすごくこう痛い思いするけど早めに見つかったら痛い思いもしなくていいんですもんね、
その通り、
はい、いやでもね、実際私もこの間行った時に、歯がなんか動いた気がしたんですよ、自分の歯が、
うん、
何もしてないのに。で動いた気がしてすごく気持ちが悪くて、で歯医者さんに行ったんですよね。動いた気がするって見てもらったら、うん、まあその中のかぶせてるやつがちょっとグラグラになってて、うん、で取ってもう一回詰め替えることにしたんですけれども、うん、でもなんかひどくなる前にやってもらってよかったなと思って。
それでね痛くないからいいやって放っておいて、なんかおかしいなって思うぐらいまで行ってしまった時にそこで痛みが出てくるようなところまで放っておくと、うん、ちょっとかなり危ない状況になってたと思いますけど ね。
なんか歯が動いたっていう瞬間にこれはおかしいって思ったんですよね、うん、
多分歯が動いたわけじゃなくてかぶせたものが外れかけてたかなんかしたと思う
んです。なんか多分そうだと思う、外したら下の生えてる歯まで一緒に取れちゃったんですけど、うん、びっくりしたんですけど、痛かったんですけど麻酔で、脳麻酔で脳麻酔で。いやでもね、このコーナーやってたから変な話動いたおかしいと思って行こうと思ったんであって、うん、多分今までの私だったら放置してましたね。
放置プレイは一番危険です。放置プレ
イ、そういうことなんですね、はい、放置プレイしないで、あの日頃から適度に通わなきゃいけないという、
はい、
はい、
あの人類史上最も感染者の多
い
感染症、はい、これが歯周病です。
風邪とかよりも
あのギネスワールドレコードに認定されているようですからね。
そんなに、うん、じゃあ周りになってる人たくさんいるっていうこと
てか、ほぼみんななってます。
あ、そっか。そう、喫煙者のキミちゃん先生に聞きたいんですけど、なんだっけ、歯のねヤニって、
はい、
タバコ吸うと結構すぐつくって聞くんです。私は吸わないんですけど。
いや、そんなにすぐはつかないと思います。
大丈夫ですか。でもヤニだけを取ってもらいに歯医者さんって行けるんですか。取ってくれるんですか。
それはもう普通にメンテナンスっていうか、さっき言ったように、
はい、
歯石と同じように取ることはできるんで。
あ、そうなんだ、
はい、その都度あちょっと茶色くなってきたなと思ったら、うん、取ることは全然できると思います。
ヤニがついてるとね、
うん、
汚れが溜まりやすいんです。歯垢や歯石がね、すっごい溜まり、ちょっと無視しましたけどすっごい汚れ溜まりやすい。
コウさんの気持ちが分かった今
さっ 寂しい
たまりやすいんですね。
たまりやすいんですっていうのもね、ヤニっていうのは、なんて言うんでしょう、頑固な油汚れみたいな感じなのか、ちょっと浮いたような汚れのつき方するんで、デコボコになるんですよ、
はい、
そうするとそこにやっぱり細菌たちは、食べかすが溜まってくると細菌たちは群がってくるので、余計にまた汚れが溜まって、そこの上に、やつらが巣を作るような状況で繁殖していきます。
これからクリスマスとかバレンタインとか、はい、チューする機会も増える方も多いと思うので、ぜひお口の中はきれいにしておいて、細菌を。
この時期になると、そろそろ近くなってくるとあれですよね、はい、毎年毎年、クリスマス前に、
はい、
リ
カちゃん先生に
お手入れしに来る人って、
そうですね、その話してましたね、はい、なので、チューのためにも、健全なチューのためにも、ね、お手入れよろしくお願いします、
はい、先生頑張ってください。
一言頑張ってくださいって言ってますけど、はい、そろそろお時間なんですが、はい、じゃあ今週は歯周病、はい、一言じゃないよっていう、
いや多分皆さん聞いてる人たちほぼ皆さんなってますよ、
なってますよ、気をつけてください、はい、金城先生、
はい、
今日はうなずき担当これでよかったですか。
こんな感じでいいかなと思います
ありがとうございました、はい、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。